ただいまから2024年7月14日年間第15主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日は聖書、ヘブル書の4章15節、ヘブル書4章の15節ということになります。説教題はキリストが受けて苦しまれた試練、キリストが受けて苦しまれた試練と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての天において私たちと同じように試みに遭われたのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い数天の神様、どうか私たちの、霊を聖霊によって満たし、心身ともに癒しを与えてくださるように助けてください。また環境な、諸々の変化を、主を、礼拝し、また主に祈っていく、また愛の交わりのために全てが、益となるよう、そのような、環境の変化をもたらしてくださるよう、また私たちの信仰に、あなた様を待ち望む忍耐をお与えください。その忍耐の中において、試練の中だろうが問題の中だろうが、また、闘病や、休息の中であろうが、主の、言葉に聞き入って心に刻み聖霊の導きに復習していくことができるように、単に聞いて終わるものではなくそれを実践することができる信仰もお与えください。委ねてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。本日の旧約聖書朗読はですね、本来でありましたならばアモス書の7章の12節から15節ということになるんですね。ここちょっとね、ここだけ読んで、引用したいと思いますけどね。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、さあユダの地へ逃げるがよい。そこでパンを食べその地で予言するがよい。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖城、王国の宮だからだ。アモスはアマツヤに答えた。私は預言者ではなかったし、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジク桑の木を栽培していた。しかし、主が群れの世話をしていたところから私を取り、主が私にこう言われた。行って私の民イスラエルに預言せよ。このような箇所なんですけれども、このアモス書の言葉っていうのは、主からですね、私個人がですね、語られた、プライベートな聖句の一つでもあります。私は預言者ではなかったし、預言者の仲間でもなかった。か私は牧者であり、イチジク桑の木を栽培していた。しかし、主が群れの世話をしていたところから、私を取り、主が私にこう言われた。行って、私の民イスラエルに預言せよと。14節、15節というね。本来、アモスという人は、牧者であり、イチジク桑の木を栽培したいて、していたということであります。14節。また、テコア出身の牧者の一人。これはアモス書の一章の一節にね、書いてあるんですけどね、その牧者の一人に過ぎなかった。アモス書の一章一節、テコア出身の牧者の一人であったアモスの言葉、これはユダの王ウジヤの時代、イサイの王ユアシの子ヤロブアの時代、あの地震の2年前にイサイについて彼が見た幻であるという、言葉から始まってるんですね、アモス書っていうのはね。でアモス書においてアモスが言及しているイチジクグワを栽培していた。これイチジクグワなんですけどね。これどういう植物なのかっていうとですね。ヘブル語で、かな英語かな、シカモアフィグっていうね、呼ばれる木を指しているんですね。シカモアフィグ。この木はですね、 特に古代のイスラエルだとか、古代のエジプトなどで、栽培されていたわけですね。で、古代の中東地域において、以下のようないくつかの果樹が重要な役割を果たしていました。人々のね、食卓を潤していたということですけども、まず一つ目はイチジクであります。で、このイチジクの木っていうのは非常に古くから栽培されておりまして、その果実は食用として広く利用されていました。はい、まあそんなに詳しくない人でもね、イチジクって聞いたら、まあ多くの地域で食べられてんだなっていうようなことは想像できると思いますけどね。それぐらい有名。乾燥させたイチジクは保存食としてもね、重宝されたというのがね、その理由ですよね。やっぱりね、栽培されている、保存できるかどうかっていうのはすごい重要ですからね。で、2番目ですけどね、クワなんですね。1番目のイチジクってのはフィカスカリカっていうね、名前なんですけど、2番目はクワですね、モールススプっていうね、クワの木は特にシルクワーム、シルクワームって何かっていうと蚕ですね、蚕の飼育のために、栽培されることが多かったんです。蚕がその葉っぱとかを、クワの葉っぱとかをね、食べてね、木のシルクを出してくれる。それで、衣服だとかに転用できますのでね、すごくそういう意味で、食べるものとしてではなくてね、着るものとして、シルクワームの飼育のために栽培されることが多かった。ですけれども、同時にですね、その果実も食用として利用されていたとのことですね。まあ、で、3番目、シカモアフィグ、イチジクグワってことですね。アモスが栽培してた。アモスは、イチジクを栽培してたわけではない。クワを栽培してたわけではない。イチジクグワを栽培してたわけですね。これは、イチジクかクワかどっちなのかってね。このシカモアフィグは、イチジクグワは特に古代エジプトだとか、古代パレスチナ地方で重要な果樹です。だったとのことですね。この木の果実は、イチジクの一種ですけれども、イチジクの果実よりも、通常のイチジクよりも風味や質が、劣っていたわけですね。ただし、味はそんなんでもなかったんだけれども、栽培がイチジクグワって比較的容易で、豊作になりやすいという理由でね、庶民の食物として、まあ、実際のところはイチジクよりもかなり安いので、庶民の食物として広くね、その果実が消費されていたということですね。だからどういうことかっていうと、イチジクとかクワを栽培している人たちっていうのは、多くの利益を持つ可能性があったってことです。だけど、イチジクグワっていうのは、まあ確かに、繁殖力というかね、栽培しやすくて、大量生産可能なものでありつつ、やっぱり品質においては落ちるので、安く流通していたため、イチジクグワを栽培してますっていう人たちは、まあいわゆる底辺の、その貧しい方々がやって、なんかまあアモスっていう人は、まあイチジクやクワを育てることができず、イチジクグワを育てて、シカモアフィグを育てていたっていう、栽培してたっていうだけの理由で、どういう社会階層にいたか、下っ端にいたってことよ、要するに。頑張って生活していた、一苦労人だったってことですよね。多くの。ね、で、このアモスが言及しているイチジクグワは、先ほども言いましたけど、このシカモアフィグであります。彼が栽培していたことから、当時の一般庶民の食生活において、確かに、安くて大量生産ですかね。重要な、その位置を占めていたことが伺えるんですね。品質だとか風味がイチジクよりも劣るとされていたものの、シカモアフィグ、イチジクグワの栽培は容易で大量生産可能だったんでね、繰り返しになりますが、日常的な食料源として、まあいわばイチジクよりもイチジクグワの方が、重要な役割を果たしていたと。 で、イチジクやクワを栽培していた人々が、イチジクグワですね、しかもアフィグを栽培する人々よりも裕福だったかどうかについてはね、まあ、いくつかの点を考慮する必要は、まあ、確かにあります。簡単に、まあ、そのね、アモスはね、ちょっとこう苦労人だった、まあ言ってしまえば貧しい人々の一人であったっていうことも言えるんですけどもね。まず一つは経済的価値ですね。イチジクですね。このイチジクは、先ほども言ったように風味や栄養価が高くて、高品質な果実として市場価値が高かったんです。だからイチジクを栽培する人々は比較的裕福だった可能性があるとされています。で、クワの方ですね。クワの方。まあ、シルクワームですね。この飼育に不可欠だったわけでね。シルクですね、絹糸の生産は非常に収益性の高い産業でした。これはもう古代も現代も同じですね。そのためクワの栽培者も経済的に、まあ、イチジクを栽培している方々と同じようにね、まあ、裕福っていうのはどうかは分かりませんけども、経済的に安定した暮らしをしていたと考えられております。それに対して、イチジクがですね、シカモアフィグは、品質や風味が通常のイチジクよりも、何度も言いますけど、劣るとされておりました。庶民の食物として広く利用されていました。このため、シカモアフィグを、イチジクグアを栽培する人々は一般的にそれほど裕福ではなかったと考えられる。で、彼らの収入なんですけども、通常のイチジクだとか、クワを栽培する人々よりも、非常に低かった可能性が、あります。そこでアモスの背景を探ってみると、アモス書の中でアモス自身がイチジクグワであるシカモアフィグの栽培者であったことが、明記されているわけです。で、彼は預言者として活動する前は何をしていたのか、すなわち農業に従事していたってことなんですよ。畑違いもいいとこだっていうことなんですね。これは彼が特に裕福な階層に、社会階層に属していなかったことを示唆します。アモスは羊飼いであり、シカモアフィグ、イチジクグワの栽培者であったとされます。アモス書の7章14節ね。これは彼が一般的な労働者階級、まあ、ちょっと低い労働者階級に属していたことを示します。で、そうかすると古代の時代において、イチジクや、クワを栽培する人々は一般的にイチジクグワをシカモアフィグを栽培する人々よりも経済的に裕福であったと、考えられているんですね。シカモアフィグの栽培者は庶民的な階層に属し、アモスのこと言ってるんですよ、これはね。比較的低所得であった可能性が、高いと、されています。で、現代的にね、わかりやすく言うと、イチジクっていうのはフィグ、英語で言います。イチジクグアはシカモアフィグっていう風にね、ちょっと劣化版として言われます。で、クワはマーベリーって、英語で言うんですね。で、神の言葉を聞くだけでなく、主が言われたように、まあ、こういうアモス書から学べることで、聞いて悟るならば主からの証明と賜物の務めを生きるように、なるわけです。神の言葉を聞いて服従していく生き方は決して、自律的な意志に、私の意志でに基づく生き方ではなく、神の御心と、また神の導きですね、に基づく生き方である。で、まあ、明確にしたいのはですね、まあ、何点かありますけれども、まず二つの点を、言いますけれどもね。一つは私の意思ではなく神の御心だということですね。そして二番目は神の言葉を聞いて悟る人。この二つが信仰者にとってすごく重要なことなんですね。で、ピリピ書の2章の13節、まあ、先ほどは自律的な自分の意思に基づかずにっていうことがね、信仰者としてのエッセンスなわけですけれども、と語りましたけど、まあ、その根拠は、ピリピ書2章の13節です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるからです。だから、 私たちのうちに何らかの意思が生じたとしても、それは自分で決めたものじゃダメなんですよね。神様の御心のままに、自然にこう湧いたものでなければいけない。聖霊によって付与されたものでなければいけない。で、そうで、この志という言葉は、ギリシャ語でエブドキアという言葉が使われていますね。で、志の他にもですね、まあ、善意だとか満足という意味を持っている、言葉です。特に善意とか満足、での意味で使われる時には、まあ、志も、まあ、遠からずなんですけども、神が人間である私たちに満足する、善意の気持ちを持つ、神の志が、私たちに実現するみたいなようなニュアンスで使われます。神は私たちを好ましいと思うために、私たちの努力によらずに、私たちの熱心さによらずに、神が御心のうちで働き、自分自身の人間の意思を超えて、神の善意と神の満足を私たちを通して実現させてくださるお方だということを、このピリピ書の2章13節は教えているから、まあ、覚えておこうということですね。で、それらは抽象的な教えではなくてね、順境と逆境において自分自身の自律的な意志、自我的な意志をね、超越した神の働きで作られた、神の働きで生じた、聖霊によって作られた私の中にある神の善意、神の満足が、基礎づけられて、そしてことを行わせてくださるお方、それが神なのであります。で、神の満足が、私たちの満足といったものを超はるかに超越して、キリストを信じる私たちを通して、その、神の善意、神の満足、神の志が私たちを通して実現していくのが恵みですね。果たして私たちは神の御前で絶えず低い心になってですね、神の満足を私たちの満足とさせているだろうかということをね、ぜひ自問自答してもらいたいわけですね。伝道者の書にこう書いてあります。7章14節、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよう。これもあれも神のなさること、後のことを人に分からせないためであると。まあ、こういうところからね、殉教であれ逆境であれね、すべて自分自身が何かを成したという自律的な意思のことは全然聖書は考慮されないんですね。それを前提にした上でね、人間というのは好き勝手にね、殉教の日にはね、高ぶるし、逆境の日にはね、ふてくされるしということでね。しかし、これもあれも神のなさること。まあ、後のことを人に分からせないためっていうのは、人を謙遜にさせて、キリストの謙遜に一致させるっていうね、聖霊の働きを意味するわけですね。私たちは自分自身で生きているようでいて、神の善意や、神の満足や、神の志を、持ってして生かされているというね。で、2番目がですね、神の言葉を聞いて悟る人っていうのが、もう信仰者の歩みに絶対にこう必要だということですね。マタイの福音書の13章の18節から23節ですけど、ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。茨の中に巻かれたものは御言葉を聞くが、この世の重い患いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地に巻かれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますということで、4つのタイプが書かれているわけですね。道端に巻かれたもの、岩地に巻かれたもの、茨の中に巻かれたもの、 陽一に巻かれたものという、ね、ことですね。で、この悟るという言葉ね、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、この悟るっていう言葉の否定形、ギリシャ語はですね、死にみにという言葉ですね、それの否定形が使われているわけです。死にみに、これは悟るっていうと悟りを開くみたいな感じでね、ちょっとこう読んでしまいがちで、私もいろんな聖書を読んでて、こう悟るっていう言葉がどうもこう国語的にですね、ピント来ない、キリスト教と対立的な用語なんじゃないかというふうに思うんですけどもね、実際のところは悟るという意味よりも、この死に見にという動詞は理解するとか分かるとか了解するという簡単な意味であります。難しい悟りを開く境地みたいな意味合いは一切合切ございません。ここにも神の御心が、問題なのであって、神の意志が問題なのであって、神の満足が問題なのであってね、私たちの自律的な意志、自由意志というものは問題になっていないということがわかります。もう全然悟りを開く的な意味はなくてですね、例えの意味、キリストの例えの、キリストが語った例えの意味を理解するかどうか、分かるかどうか、了解するかどうかということでありますね。その上でキリストは種をまいた4つの結果、先ほど言った4つの結果を明らかにしています。まず第一に、道端にまかれたもの、これはどういうものなのか、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心に、まかれたものを、奪います。まあ、悪いものっていうのはね、悪人とかそういうことじゃなくて、もうサタンですよね、これね、敵であります、信仰者の敵であります、キリストの敵でありますね。御言葉は聞くんだけれども悟らないと、ね、理解しないと、その御言葉を理解して了解して、分からないまま放っておいてしまうと、その傷跡が悪化してですね、悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪います。だからこれ、御言葉を理解する作業、分かる作業っていうのは、巻かれたものをきちんとその地にね埋めて、目をね出させる作業のことであるわけですね。で、2番目、岩地に巻かれたものですね。御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。結構、やはりその福音ですからね。御言葉を語るとですね、キリストのことを語るとですね、伝えるとですね、すぐに喜んで受け入れる人も、私たちも、まあ、過去、経験してきましたし、出会ってきましたね。同じ信仰者同士でもですね、御言葉は聞くんだけれども、すぐに喜んで受け入れるんだけれども、しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために迫害や困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。すぐにこう仲間を捨てて去ってしまう。まあひどいケースになってくると、私たちのことを、何の根拠もなくね、自分のことを棚に上げて、攻撃したり批判したりね、陰口を叩いたりする。それを拡散していく、で3番目、茨の中に巻かれたものね。御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことですね。結実がない人たちのことにね、もうこの前1番目も2番目も3番目もね、御言葉はみんな聞いてるんですよね。で、聞くだけで終わっちゃいけないってことを言ってるわけですね。特に3番目の方は、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため身を結べないというふうに書かれております。私たちも御言葉を聞いた後に、こう世の誘惑、全てにこう惑わされてですね、その御言葉を聞いて根もなく、また、理解力もなく、身を結ばなくなってしまうことがたくさんあります。で、4番目は良い位置に巻かれたもんね。これ以上の3つ、比較すると全くね、違うものなんで、御言葉を聞いて悟る人、理解する人、分かる人、了解する人のことです。 本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。だから説教だとか、まあその教理教育だとか、まあ、教えを、受けるときに必要な、姿勢や態度、というものはですね、左から右じゃダメなのね。まあその場で理解することができなかったとしても、いつかはこう理解していく、で理解を深めていく中で世の誘惑をこう跳ねのけていくっていうね、力も神様に願い求めていくっていう、いうことですね。でこれでこのキリスト者としての歩みのね、2つのエッセンスを言いましたけどね、まあ3つ目、これはあの賜物と証明は不変であるということ、これ重要ですね。ローマ書の11章の20節、神の賜物と証明は取り消されることがないからですというね。私もこの御言葉からですね、まあ文脈はともかくとしてですね、まあ、すごくこう、主への奉仕を続ける、継続していくにあたってですね、まあ困難や、妨げ、世の誘惑、たくさんありましたけどね。敗北した時もあれば勝利した時もあったこともあるけども、まあ圧倒的に敗北してたんじゃないかなというふうにも思いますけれども、この神の賜物と証明は取り消されることがない、この言葉でね、今までこの奉仕を継続させていただいております。まあ何度神様から逃げ出したことかね、わからないぐらいなんですけど、そのたんびに首根っこをつかまれて、まあ主の働きでね貫徹せよと、いうことをね、諦めずに継続できること自体が優れた能力であるんです。そういう言葉もあります。諦めずに継続できること自体が優れた能力である。これを下支えするのが神の賜物と証明は取り消されることがないからです。人間の能力だとか人間の夢を追いかける行為っていうのは取り消せられることがありますね。自分自身の中から出てくる、まあその能力だとか夢っていうものは、目標っていうのはね、すぐ諦め、ポイってこう継続することをやめてしまう。だから諦めずに継続できること自体が優れた能力であるっていうのはね、神様の御心を願っているから。まあそうなのでありますけども、とある詩集の中にですね、この諦めずに継続できること自体が優れた能力である、究極的に神の賜物と証明は取り消されることがない、あるとある詩集の中に、あるわけですね。念願は人格を決定す、継続は力なりっていうね、そういう言葉から普及したと言われていますね。諦めずに継続できること自体が優れた能力っていうね、まあもちろん聖書の言葉は違いますけれどもね。日本のことわざにおいてはね、念願は人格を決定す、継続は力なり、まあ、という詩集の言葉から普及したと言われます。なぜなら、まあこれをキリスト教の信仰と、キリストに対する信仰とこう結び合わせて解釈していくと、読み解いていくと、神からの賜物と証明において、私たちの念願も、私たちの継続も、はるかに超越する福音は、神の力として私たちに例外なく信仰のゆえに救いを与えて、まあ、これ聖書教会共同訳ですけどもね、神の義が福音のうちに真実により信仰へと掲示されているからであります。で、使徒パウロはね、そんなわけでローマ書のね、冒頭ですけど1章の16節から17節にね、そのことを大胆に、もう断言してますね。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。で、これはパウロの発明品としての新しい教えじゃないんです。パウロ自身が、72訳旧約聖書から、義人は、そのハバクク書からね、義人は信仰によって生きると書いてある通りですって、これは旧約聖書の、神の言葉にも書かれていることなんだっていうことを、予言されていることなんだっていうことをね、まあ、基礎付けているわけですよね。使徒パウロの新しい教えなんかじゃない、昔からの、インシエからの神の教えであると、 その神の知恵の中身は何なのか。義人は信仰によって生きる。転じて福音は信じるすべての人に救いを出す神の力であって、ね、救われた後ははいもうはいおしまいっていうわけじゃなくてね、救われた後信仰に始まり信仰に進ませる。だから信仰に始まって善行で終わったらダメなんですよ。信仰に始まり信仰に進ませるっていう、いやそれだったらちょっとすごい甘い教えになるんじゃないかと。まあちょっとね、甘い教えが好きな方々もいるかもしれませんけどね、まあ優しそうな教えじゃないですか。だけどここで言ってる信仰に始まり信仰に進ませるって、もう本当にね、信仰に焦点を当てていますけど、使徒パウロの人生と私たちの人生とね結合している信仰に始まり信仰に進ませるっていう言葉なんです。どういうことかっていうと、使徒パウロもそうだったけど、私たちの人生も山あり谷あり、先ほども引用しましたように逆境もあり順境もあるわけですよね。アップダウンが激しいわけです。試練がある時もあるし、問題の最中でね出口が見つからないなんてこともありますね。試練においてね、脱出の道が神は備えてくださって、脱出の道ってあれ出口っていう意味ですよ、直訳はね、うん、道とかそんな意味ないですよね、脱するとか出口っていう意味ですね、あれはね。そういう出口がね見当たらないなんていうことがあったり、あるいはね寸でのところでね、なんとか神様に助けられたと、まあ、そういう時に神様が私たちに望むのは何かっていうと、キリストに対する信頼なんですよね。キリストに真実を尽くしていくこと、キリストの信仰に自らを、まあ聖霊によって一致させていくこと、教会共同体におけるまあミサだとか礼拝において一致させること、もっと言うと聖餐式や聖体拝領の中で、それを受けることによってキリストとの神秘的な一致がね起きるわけですよね。キリストと一緒に自分自身とその生き方をも捧げていく、これが信仰なんですよね。信仰とは何か、キリストと一致して己を捧げていくってことですね。だから捧げられた聖なる生きた供え物としての私たちは、私でもいいですけどね、私であり私たちは神様にこれしなさいっつったら、はい分かりましたこれします、あれしなさいっつったら分かりましたはいこれします、休んでいなさいっつったら休む、ね、待ち望んで忍耐しなさいって言われたら忍耐する。人々の言葉にね、それはね弁明の準備をしてきちんと反論できるようにしなさいと、神の栄光を傷つけないようにペトロ書にも書いてるようにね、そしたらもうちゃんと準備していく、勤勉で怠らずね、霊にも熱心に使いなさいと言われたらそういうふうにする。しかし他方で、ね、神の義のためにね、こう迫害されて嫌がらせを受けて攻撃をされてしまった時にね、神の救いを、信頼してね、待ち望んでいくということもね求められます。このようにですね、神からの証明は聖書から神の言葉として語られると同時に、聖霊によって心が照らされて、聞き理解することができるものであって、もし神の言葉を聞いても理解することができないという人がもしいるとするならば、まあ、ぜひ探求していただきたいし、その熱心に求めなければいけないんですけども、祈り続けていく必要があると思いますしね、交わりを持つ必要あると思うんですけれども、助けが必要ですけどね、神の言葉に対する信仰と理解力、まあ、これをねもう本当に神様に求めていく。なぜならば詩篇の119編の130編、御言葉の戸が開くと光が差し浅はかなものに悟りを与えます書かれているからでありますね。だから神様は一度で賜物と証明を与えてくださるお方であって、私たちが神の言葉と聖霊の導きを何度も重ねて聞き続けて服従しているように、思えてしまうのは、私たちの認識と力が弱いからに他なりません。 一度で神様は賜物と証明を与えてくださる。で、その信仰があれば、神様は引き続き御言葉を語り、聖霊の導きを何度も何度も重ねて、与えてくださる。そして私たちはそれを聞き、復習していく、導きに従っていく。ね。まあこのことを詩編の62編の11節、神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであること。賜物と証明っていうのは力ですね。救いの力であります。救いに至る力であります。なので、神様の側からすると、神の客観においては、賜物と証明という力は神のものであるということをね、私たちのものというよりも、神の力としての賜物と証明が私たちをに与えられているということですね。使用権があるということですね。所有権というよりも使用権ですね。でもそれをいざ実際にですね、その神の言葉 にリンクさせて聖霊の導きに服従しようとするときに、その力を賜物と証明という形で行使していくときに、主観的には私たちは、まあその一度告げられた啓示を、まあ二度って言ってますけども、二度も三度も四度も百度も、それを聞き続けていくようなね、感覚に陥るわけですよね。でもそれが神との交わりなわけですね。神様は一度キリストを通して、その十字架の死において贖罪を完成させられました。でも私たちにその贖罪の完成が、成果として、進化として、神のご性質に預かり続ける成熟としてね、主観的に受け止められるためにはね、もう何度も何度もそのような啓示を経験するような感覚に襲われるわけですね。だけど実際はキリストの十字架の死の贖罪で、もう全てはもう私たちの責任は全て免除されている。罪は免除されている。許されている。さて、アマツヤという人は、北イスラエル王国の、預言者でしたけれども、特に金の二つの牛の一つが安置されていたベテルの預言者だったんですね。列王記なんかを、に詳しい人は何のこと言ってるか分かると思うんですけど、まあその分からない人のために、第一列王記の12章の26から32。ちょっとここ、読んでみますけれども。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に帰るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登ることになっているなら、この民の心は彼らの主君、ユダの王、レハブアムに再び帰り、彼らは私を殺して、ユダの王、レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の工場を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルをここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、もう一つをダンに置いた。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンまで行った。それから彼は高きところの宮を作り、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。まあ、いわゆるその国家が人為的に祭司を任命するなんてことが起きてしまったわけですね。その何のための祭司かっていうと、高きところの宮における、まあ、金の格子、偶像ですね。二つの偶像。その上、ヤロブアムはユダにある祭りに倣って、杉越祭りとかですね。祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で捧げ物を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った格子に生贄を捧げた。また彼が作った高きところの祭司たちをベテルに常駐させた。だから、もともと北イスラエル王国においてベテルにっていうのは2つの金の格子、一つはベテルに据えられていた、もう一つはダンに据え置かれていたわけですけどね。ベテルの方に 人為的に任命された祭司たちが常駐させられていたというわけですね。まあ、どちらかというとダンよりもベテルの方が偶像礼拝がのメッカであったということですね。で、北イスラエル王国はヤロブアムによる人工国家であります。エルサレム神殿がないので、北イスラエル王国にはそうですね、エルサレムが地域的に含まれていませんでね、神殿もない。だからいずれですね、まあ、勝負は見えてるわけですよね。北イスラエル王国の人たちはもうイスラエルの民ですからね、エルサレム神殿に行かなきゃいけない。で、それを許していると北イスラエル王国は持たないので、ですから北イスラエル王国の初代の王ヤロブアムは、宗教的な正当性のない北イスラエル王国の中で、まあ、金の格子を2つ作ってね、人為的な祭司の任命を行ったわけでありますね。具体的にはサマリアのね、北イスラエル王国の首都はサマリアのその南にあるベテルと、その北ガラテア地方のダンに、偶像を設置して神の御前で罪を犯したわけです。で、ヤロブアムは、31節、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命したということですね。で、ここでアモス書のアマツヤにつながるんですけど、だからベテルの祭司アマツヤは預言者アモスに対して何も糾弾してはならなかったんですね。預言者アモスは南ユダ王国出身だと言われておりますが、北イスラエル王国に対してたくさんの預言をしました。耳の痛い話を語ったわけですね、神様から示されて。で、その偶像礼拝のメッカであったベテルの祭司アマツヤって言ったらもうね、その偶像礼拝の祭司の末裔の代表みたいなもんですよね。本来はもうそのアマツヤには神からの預言者アモスに対して何もしてはいけないはずなのに、ところがアマツヤのように私たちは権力者たちに告げ口をして相手を攻撃するという目的のためならば、自分自身の立場、地位、職業、経済的状態、移住環境などを守るために手段を選ばずに相手を攻撃し、相手を批判し、相手を裏切り、相手の評判を地に落として、そういうことをしてるんではないか。アモス書の7章10節、ベテルの祭司アマツヤは、ベテルの祭司っていうところだけでね、もうこれ偶像礼拝だとか、ね、正当性のない祭司だっていうことがよくわかるんですけども、イスラエルの王ヤロブアムに人を使わしていった。アモスはイスラエルの家のただ中で、あなたに謀反を加えています、この国は彼のどの言葉も受け入れることができませんと言ってね、アモスに対抗意識をね、燃やしています。憎しみをの炎を燃やしていますよね。で、ここでのイスラエルのヤロブアムっていうのは、ヤロブアム2世と言われる人でね、北イスラエル王国を建国した、ヤロブアムとは違います。アマツヤがアモスに二度と予言するなと言い放ってしまったわけですけども、アモスは、主が言って私のためにイスラエルに予言せよと言われたからだとアマツヤに対して返しております。アモス書の7章の12から13、アマツヤはアモスに言った、先見者よ、さあユダの地へ逃げるがよい、そこでパンを食べその地で予言するがよい、ね、だからこのアモスがもともとは、ね、ユダの、出身だということが、まあ、示唆されているわけですけど、ベテルでは、北イスラエル王国のベテルでは二度と予言するな、ここは王の聖城、王国の宮だからだというふうにね、言っております。だから私たちは説教だとか、証に対する献身を妨げられてはならないんですね。キリストを告げ知らせ、福音を宣言していかねばなりません。決して諦めるなっていうことですね。マタイの福音書5章の11から12節、まあ、これはね、本当に今実際に、まあ、説教したりとかですね、証を立てたりとかですね、その主に対する献身や奉献をなさっている方々、 あるいはそれを願っている方々、願わない方々はいないと思うんですけどね、そう信じたいわけですけどね。慰めの言葉は励ましの言葉になります。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと書かれていますね。さて本文に入りますけれども、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんと書いておりますけれども、キリストという大祭司はレビ的祭司と違うため、特定の系図に基づいた宗教的特権を持ちません。現代のユダヤ教のラビとも違います。まあラビというのはね、厳格な学問的訓練を受けたり、共同体の指導をしたり、儀式や祝福を執行する、権利を持っているわけですけど、キリストという大祭司はそんな権利は持っていません。ならば大祭司キリストは私たちにとってどのようなお方なのでしょうか。すなわちラビがやってるような学問的訓練、共同体の指導、儀式や祝福を執行する権利などよりももっと大切なことから、そんなものはもうね、足元にも及ばないほど大切なこと事柄を持っているわけですね。弱さに同情できない方ではないということです。同情深い方であるということですね、弱さに。で、ここの弱さっていうのはアスセニアっていうね、ギリシャ語です。これの複数形ですね。だから諸々の弱さに同情できない方ではありませんよ、大祭司キリストはということですね。そして私たち人間はですね、私たち宗教者はですね、諸々の弱さに言葉では同情すると言うけれども、心のどん底では全く同情しない者たちの集まり、罪人の集まりであるということですね。で、このアスセニアっていう言葉は弱さも意味しますけれども、他に無力とか病気とか霊的な弱さの表れ、弱さから来る、良心の躊躇、あるいはその疑惑ですね、そういう意味も含みます。諸々の無力にキリストは大祭司として同情できるんです。諸々の病気、諸々な霊的弱さ、諸々のその弱さから来る良心の躊躇、疑惑の数々に対して人々は足蹴にするかもしれないし、人々は素通りするかもしれないけれども、大祭司キリストは徹底的に、そのような諸々の弱さや無力や、躊躇疑惑に対して同情することができる方です。じゃあその同情というのは何なのか。ギリシャ語でシンパトーっていう言葉なんですけどね、シムパトー、同じ感情を持つとか思いやるという意味ですね。これがキリストが私たちと交わる時の基本姿勢なわけですね。だからキリストと、まあ、祈ったり礼拝したりね、まあそのキリストの心を我が心としていけばするほどですね、キリストの弱さに対する同情、私に対してね、同じ感情を持ってくださる、私に対しては思いやりを持ってくださる、そういう交わりの中身になりますのでね、愛に満ちたものになりますね。その愛が溢れ出て隣人を愛することができる、隣人を同情していくことができる、隣人の心を自分自身のキリストにあって自分自身の心にしていってね、同情していくことができる。キリストは私たちの弱さを担ってくださったのは、私たちを強力に助けてくださるためであります。だからキリスト仲介者として死体を求めるからこそ、キリストに対する信仰に集中するために天と地の誰からも彼からも祈られて取りなされねばなりません。私たちは取りなされること、祈られることを天でも地でも必要としております。 その中心は仲介者イエスキリスト、ただ一人。他の誰の祈りも助けもいらないという人が時々見受けられますが、そういう人はね、逆に傲慢になっている、証拠を自らばらしている、に過ぎないことがあります。さらに、罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたと書いてますね。でキリストは私たちと違って罪は犯しませんでしたと断言、されているお方です。キリストには罪が存在しないけれども、私たちはどうか罪だらけであるのは言うまでもありません。イザヤ書の1章の1節から4節、6節、災いだ、罪深き国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえないと。イザヤは世であるエジプトに頼る者たちに対しても厳しい言葉を発しています。恥を捨てというのです。イザヤ書の30章の1節から3節、災いだ、堅くなな子ら、主の言葉、彼らは計りごとを巡らすが、私によらず同盟を結ぶか、私の霊によらず罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下っていこうとするが、私の指示を仰がない。ファラオの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。しかしファラオの保護に頼ることはあなた方の恥となり、エジプトの陰に身を隠すことは恥辱となると。で、使徒パウロは終わりの時代における信仰の失格者について言及しています。世に頼る人たちもいますけどね、信仰のそれを超えてしまうと信仰の失格者になっちゃうんですよね。第二テモテの3章の1節から9節、それに対する警告です。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり神を冒涜し、良心に従わず恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず、抽象し自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。彼らの中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちは様々な欲望に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができません。たぶらかしている者たちはヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らっており、このヤンネとヤンブレっていうのはね、出エジプト記でね、モーセに逆らった2人の魔術師のね、呪術師のね、名前です。真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者です。しかし彼らがこれ以上先に進むことはありません。彼らの愚かさはあの2人の場合のように全ての人にはっきり分かるからですと。しかしキリストはどうなのか。全ての点において私たちと同じように試みに現れたお方なんです。でここの試みに合うっていう言葉はピラゾーっていうギリシャ語で、試験するとか、テストするですね、吟味するとか、試練に合わせるとか、神が苦難などの手段で我々を試すという意味です。私たちが神を試す、私たちが神を吟味したり、ね、テスティングするわけではない。神が私たちを、吟味し、試練に合わせ、苦難の手段で試みるわけです。神の与える試練に対して私たちは無謀にも、自分の力で抗おうともがいてしまう情けない者たちであるにもかかわらず、キリストは試練を完全に受け身で経験してくださったんですね。ヘブル書の2章の17節から18節を最後に、お読みします。従って神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。これはキリストの受肉ですね。それで民の罪のなだめがなされたんです。すぐ飛びましたけれども、これキリストの十字架の死ですね、贖罪です。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試 みられている者たちを助けることができるんです。だから復活、昇天、そして、神の右の座における大祭司、イエスとしての取りなしの祈り、神と人との唯一の仲介者としての、恵み深い助けて、そのように、自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、単に苦労をしたということじゃない、誰にもその交換不可能な十字架の死を苦しまれたからこそ、試みられている者たちをね、助けることができるんです。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちがキリストの十字架における死、ここを通らずして、何をやろうと何をやろうと、自分の意志や自分の力だとか能力に頼ってしまう、愚かなものに過ぎないということを思い知らされます。どうぞ、あなたが私たちを通して、働きを、働いてください。そして、私たちには、諦めるしかない、無謀なことである、限界がある、そういう弱さに対してあなたは決して冷徹な方ではなく、同情してくださる方、しかも諸々の弱さに同情してくださる方であるということを教えられました。今でもあなたは大祭司として、大祭司キリストとして、私たちのために唯一の仲介者として、神様に、取りなしてくださっていることをありがとうございます。私たちもその、取りなし手であるイエスキリストを信じて、いるのですから、他の兄弟姉妹や人々のために、もろもろの弱さのために祈り続けることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。